西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。7月の西宮徹底解剖は、西宮から宇宙へ、西宮の星空案内と題して、ゲストティーチャーに星のソムリエアット西宮別木久和さんをお迎えしてお届けしてまいります。別木先生、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、あの東の次に、
はい、そうですね、
ことぶきの横一と書いて、これ別木久和さんとお読みするという。
そうですね、なんかちょっと、はい、なかなか読んでいただけないんですけども。
ですよね、はい、多分ね、戸次さんとか、
そうですね、
はい、言われるのかなって言うんですが、別木久和先生に今月は星についていろいろお話を伺うんですが、すごい、西宮から宇宙へ、西宮の星空案内。そんな星空見えるのって思ってらっしゃる方もいらっしゃると思うんです。やっぱり都会だとなかなかね。
そうですね。
見にくい部分もありますよね。
街の明かりが明るいですので、どうしても星の見える星の数っていうのは少なくなってしまいます。
でも、それではちゃんと見られるんだよっていうところを先生にしっかり1ヶ月かけて教えていただきたいと思うんですが、そもそも星のソムリエあって、西宮というので、うんって思われる方もいらっしゃるんじゃないかと思うので、ちょっと自己紹介を兼ねて、はい、プロフィールをちょっと教えていただけますか。
はい、私は西宮出身で、
はい、
中学高校も西宮、西宮北高校なんですけれども、
はい、
そこの天文部におりまして。
やっぱりそうなんですか。
はい、
もう小さい頃からじゃあもう星大好き。
そうですね、また後で出てくるかも分からないですけども、
はい、
中学生の頃にジャコビニ流星群がちょうど世の中ブームっていうか大騒動になりまして、はい、結局見えなかったんですけども、
はい、
ちょうどその頃から
ありましたね、
星に興味を持って見てきて、
はい、ずっと空見上げてはったんですね。ずっと
そうですね。1989年頃ですか、
はい、
兵庫県の西の端に西有馬天文台っていうのができるっていうニュースが新聞で見まして、
はい、
で90年にちょうど新しくできたんですけども、そこへ会話してもらうようになって、そこの友の会なんかに入ったりして、
はい、
活動してたんですけども。
へ、今はその友の会の副会長を務めてらっしゃるということで。
そうです、最初からいるっていうだけで、長いっていうだけで
もうやっぱりね、すごいお好きだし、
させていただいてるんですけども、はい、
いやいや、そうなんですか。
でその西有馬天文台なんかの施設が、星のソムリエ、星空案内人っていう資格し制度の講座を開設するっていうことになりまして、で、そこで、私も一期生なんですけども、
はい、
星のソムリエの資格を取って、ちょっと活動もさせてもらってると。
ああ、星のソムリエイコール星空案内人。
そうですね、
はい、
星空案内人っていうのが、一応正式の名前なんですけども、
はい、
硬いのもありまして、星のソムリエという愛称で呼ばれていると、
は
い、
なるほど。
それはね、
はい、
山形大学の先生が、そういうことをやろうということで提唱して、はい、各地で、
じゃあ星のソムリエと名付けられたのはその山形大学の先生。
そうなんですね、はい、
ソムリエってワインのソムリエと同じ意味ですか。
きっとね、そこから取ってきたって言ったら、拝借してきたわけだと思うんですけども、ワインのソムリエさんっていうのも、ワインのことを紹介して、これこっちがいいよ、あっちがいいよっていうようなことを紹介して プロっていうのと同じように、まあ、星のソムリエも、まあうん、星の見方とか、
はい、
こういったら楽しいよってことを紹介できたらいいということで名付けられたと思うんです。
そうなんですか。これじゃあ全国組織というか。
そうですね、今、はい、もう全国でそういう星のソムリエを養成する講座が開かれています。
はい、へえ。今何人ぐらいそのソムリエさんはいらっしゃるんですかね、星の。
星のソムリエには2段階ありまして、はあ、準案内人、準ずるですね、案内人と、それから、まあ、星空案内人があって、うん、準案内人が4500人ほど、
はい、
それから星空案内人が900人ほど、今もすでに登録されています。
そうなんですか。でもその案内人と準があるということはやっぱりなんか厳しいこうなんか選抜というか、そういう資格を取らなくちゃなれないというか、そういうことなんですね。
そうですね、あの準案内人は、まあ、講座を受けて、
はい、
でまあいろいろ講座があるんですけど、でそれの場合によってはレポートもちょっとあったりするんですけども、うん、でそこまでで一応準案内人受ければ、まあ、レポート出したら準案内人の資格は取れると、
は
い、で正、まあ、正って僕ら勝手に呼んでますけども、はい、正案内人はあのそこから実技試験なんかもあって、それが合格すると、まあ、案内人の資格が取れると。
結構難しそうですね。
まあ、そうなんですけども、
全国でだって900人
そうですね、
ちょっとっておっしゃいましたもんね。
で一応播磨宇宙講座っていう我々がやってる講座では、はい、中学生から受講できるんですけども、中学生のうちに案内人の資格取られた方ももうすでに何人もおられます。
やっぱりもう本当にあのワクワクしながらこう星空を見上げてっていうその情熱がそのまんまもうボーンとね出ていいのかもしれませんね。でも中学生で星空案内人というのは将来楽しみですね、これ。
そうですね。
じゃあそのまず入り口はその播磨宇宙講座、まあね、あの別木さんはここに所属してらっしゃるわけですけれども、全国にあるそういうまあ講座をまずは受けて、そこからのスタートと。
そうですね。あの関西では京都なんかがやっておられたりとか、それから大阪の四条縄手でも講座が開催されたり、
うん、
それから、まあ、あの隣の岡山県やったら倉敷で開催されたりしていますので、
でもそれだけやっぱり星空案内人になりたいということでね、あの思いを強くしてらっしゃる方がたくさんいらっしゃるということなんでしょうが、これ講座とかっていうのは、決まって、年中やってらっしゃるわけじゃなくてということなんですか。
そうなんです。今年もね、ちょうど都合よくというか、あの7月のから、募集が始まるんです。
じゃあもう間もなく、
播磨宇宙講座のことなんですけれども、
はいはいはい、
もうあのホームページ、うん、あの播磨宇宙講座と検索かけていただくと出てくると思うんですけども、はい、ホームページでも募集要項が掲載されています、うん、それで、7月の20日から1ヶ月間ホームページでちょうどあの講座の受付が開始されて、
はい、
で実際の講座は9月の一番最後の日曜日29日ですか、
はい、
から、来年1月ぐらいにまでにかけて、うん、何回かに分けて開催され、
はい、
あの実はね、あの資格取るためには必修を3つ、それから選択を3つ以上、
はい、
で資格が取れるんですか。だから6回講座を受けない、最低でも6回講座受けないといけないんですけども、その6回の講座が、まあ、土曜とか日曜にずっと1月頃にかけて開催されることになっています、
うん、その中からまあお好きなもの、また予定の合うものを選んで、取るとこの星のソムリエになることができるかもしれない。
そうですね、
あのこれあの場所はじゃあ、西播磨天文台で。
そうですね、あの協力の施設が今今年は6カ所ありまして、うん、あの西播磨天文台のほかに姫路の科学館、
はい、
それから姫路の星の小館、
うん、
でそれ以外に加古川少年自然の家、
はい、
それから明石の私立天文科学館、あと これは施設ではないんですけども、うん、KSS っていう天文団体で、今そこはちょっと施設じゃないんで、そこは、うん、開けないんですけど、はいはい、そのあたりの施設で開催されて、それ以外にもね、明石市内の、まあ、会議室を借りて、はい、ホールを借りて、講座がある時もあります。
いやいやいや、でも、もうぜひぜひこの星のソムリエ目指してるって方は、もう間もなく募集が始まるということですから、ちょうどグッドタイミングですよね。さて、これ星空案内人に見事なれました、認定されたらどうなんですか、その後の活動場所というのはたくさんあるんですか。
ですね、播磨宇宙講座の卒業生の方々で、
はい、
大阪のスカイビル、
はいはい、
空中庭園のあるところですね、はい、あそこで定期的に観望会されてる方とか、西の面でも北部地区の方は馴染みが深い方もわからないんですけど、
うん、
北神戸庭園スポーツ公園、
う
ん、アジサイスタジアムっていうのがあるとこなんですけれども、
はい、
あそこで定期的に観望会をされてる方とか、
じゃあ本当に自分の、まあ、そういった知識やね、好きなことを生かして、いろいろな場所で皆さん活躍なさってるんですね。でもこのいわゆる星のソムリエ、星空案内人という制度ができたっていうのは、なんか大きなきっかけがあったんですか。
そうですね、まあ、最初はその山形大学の先生が、山形の天文台で、
うん、
まあ、施設のプロの職員だけでは十分でないので、
はい、
で、まあ、アマチュアの方でも手伝ってくれる方、それから、まあ、星空案内 してくれる方を、うん、なんか資格があった方が、まあ、最初何も素人の人がパッと教えるって言ったって、
うんうんうん、
まあ、能力ある方でもなんか一つあると、まあ、私はこういう資格持っていますからやってますよっていうのが言いやすいの、ま
あ、
そういう後押しもあって、はい、そういう資格を、まあ、考えられたんだと思うんです。
なるほどね。
で、それは山形だけではもったいないなと、
うん、
いうことで全国的に展開してはどうかということで、
うん、
まあ、星のソムリエっていうのも今一応登録商標になってるんです。
あ、そうなんですか。
で、はい、それを取って、
ええ、
まあ、全国的に展開して、うん、まあ、星の楽しさと星空の楽しさとか、
うんうんうん、
まあ、宇宙って天文学とかいうような、まあ、科学っていうのは難しいけども、
うん、
まあ、見てたら、まあ、綺麗し、
うん、
なんか心和むよねっていうレベルの、まあ、人でもいいから、そういう案内もできたらいいなということで、そういう資格を始められたんじゃないかなと。
なるほどね。学者さんと、いわゆる本当に素人で好きな方の間をつなぐみたいな感じですか ね、 そ、 ね、その中間ぐらいの。
星のソムリエは決して天文学者じゃないんですよね、
はい、
だから本格的に研究して、例えば物理学的にこうやとかああやとかいうレベルはちょっと、うん、無理な人なんですけれども、
うん、
やっぱり楽しさっていうかね、そういうのを教えてあげるとか、それから将来的に、まあ、子供で天文学者になりたいなっていう人をちょっと、
はい、
まあ、一歩こうやったらどうですかっていうようなことを、うん、まあ、引っ張り上げてあげるとかいうか、
うん、
後押しするというレベルがあればいいなと。
いいですよね。そういうなんかこう芽生えたね、そういう心を育ててくださる方がいらしたら、もっともっと本当に星空、天文学に興味を持つ子どもたちって増えてくるでしょうしね。
そうですね、まあ、ちょうど施設なんかの方とも、
はい、
知り合いになる機会が多いので、
うん、
まあ、実際の天文学について研究されてる方も、
はい、
まあ、私なんかこうおこがましいんですけど、ところどころ知り合いになってる方もおられるんです、
はい、
だ、そしたら子どもたちにも、あ、こんなことやってる人もいるよ、こんなことやってる人もいるよっていうことを、
うん、
まあ、紹介なんかもできたりもするかもわからない。
そういうネットワークっていうのはね、すごく大事ですよね。ところで星のソムリエアット西宮、ここで別木先生は活躍してらっしゃるわけですが、これっていうのはどういうメンバーで構成されてるんですか。
まあ、私もそうなんですけども、
はい、
私の場合は最初、まあ、西有馬天文に行かせてもらうお付き合いで、
はい、
別木さん、ちょっと 受講生が足らんかったら困るから、あなたも受けてよっていうような感じで、実はそんな不純な動機で受けたんですけれども。
でもね、お好きだったわけですからね、もう学生時代から。
で、まあ、一期生ということで、まあ、一緒に受けさせていただいたんですけども、まあ、受けた方の中には、僕なんかにもずっとそういう、思いが強い方、星空案内とかしたいっていう思いが強い方がおられまして、まあ、そういう方なんかが、受講したりとか卒業した後、まあ、いろいろつながる中で、何人かお友達ができまして、そしたらちょうどね、2008年ですか、西宮ガーデンズができたんですよね、西宮球場の跡地に、そしたら西宮の方と話して、あそこちょうど屋上いいんじゃないとかいうような話になりまして、やりたいよね、ということで、まあ、あそこでやりたいなっていう仲間が集まりまして、ちょうど播磨宇宙講座の第一回の卒業生何人か5人ほど集まりまして、で結成して、あそこをなんとかやるように交渉できんかなということで始めたんです。
そうなんですか。じゃあその播磨宇宙講座の一期生の集まりが星のソムリエアット西宮という団体になったということ で、ね、はい、で今年もまたね、ガーデンズもそろそろおやりになるんですか。
そうです。だから2009年から、ま、最初の年だけ年3回だったんですけど、次の年から年4回ずつ
年4回、
春夏秋冬させていただくようになりまして、
じゃあそろそろ今度夏の星座を見る回、
ちょうどね40回目。
そうなんですか。
で、ちょうど8月はね、今8月の10日に予定をしています。
そうですか。これは誰でも参加することができるんですか。
はい、特に予約とかもなく、無料で参加していただけるようになっています。
いやいや、楽しそうだなと思うんですけど、でも西宮と、今回ねこの大きなタイトルが西宮から宇宙へ、西宮の星空案内ということなんですが、西宮でそんないろんな見れんのって、ね、思ってらっしゃる方も多いんじゃないかと思うんですが、どうなんですか、ズバリ見えますか、たくさん星は。
厳しいです。
あ、じゃ
あ、やっぱりね、街の中ですので、一等星二等星は見れます。
で、明るい星ですね。
まあ、ほんまは暗いとこ行ったら六等星まで見えるんですけども、
それは肉眼で見えるってことですか。
ところがね、まあ、一等星二等星はまあ何度か見えると、で、三等星もいい時なら見えるかもわからないと、まあ、そこらぐらいまでで、ただね、惑星、まあ、木星とか土星あたりは間違いなく見えますし、月も当然のことながら見えます。
はい、それはね、はい。
で、今年の夏は、ちょうど具合よく土星とか木星、それから、8月の10日、月も見えますので、そのあたりは望遠鏡で見ていただくと、まあ、結構感動される方も多いです。
あ、そうですか。
いや、土星に輪っかがあってんねとか、ほんまにあってんねとか、写真とかではね、輪っかがあんの、輪っか知っておられるの方は、まあ、当然なんですけども、ほんまにこんなちっちゃい望遠鏡で見えるんやと。
そうですよね。確かにちょっとびっくりするかもしれませんね。じゃあその西宮で見られる星の中で、ちょっとここを注目してくださいみたいな星はありますか。
そうですね、ちょっと西宮にまつわる星ということで、探してきたんですけれども、実はあんまりご存知ない方も多いんですけども、カノープスっていう星があるんです。
カノープス、
はい、星座的に言うと、これもあんまり知らない星座と思うんですけど、龍骨座という星座にある一等星なんです。
はい、
で、実はね、これ恒星っていう、まあ、木星とか土星とかいうのが惑星に比べて自分で光を出してる星、恒星、まあ、太陽は恒星なんですけど、太陽はちょっと抜けておきますと、一番明るい恒星はシリウスっていう恒星で、これはね、よく知ってる方多いんです。冬のね、南の空にもう、むちゃくちゃ明るく光ってますんで、
見つけやすいですね。
見つけやすいです。 でカノープスっていうのは2番目に明るい恒星なんです。
へえ。
ところがですね、
はい、
これがまたね困ったことに南のむちゃくちゃ低いところなんです。で実はね、
はい、
南の空チラッと見えたらすぐ沈んじゃうと。
あら、そうなんですか。
でこんな星で、あの日本ではねよくね横着星横着っていうのは、まあんた横着やねこんなっていう感じで言う、はい、横着星っていう言われ方をしてて、
は
あ、で例えば岡山県では香川県南の方向にちらっと見えるんで讃岐の横着星
ほう、はい、
って言われたりとか、
うん、
香川県に行くと南は高知県ですから、
はい、
高知県土佐ですので土佐の横着星こんな言い方されたりしてるんですけど、実はねこれ例えばハワイとか南半球行くと、当然2番目に明るい恒星ですから、あの結構明るく見えている星なんです。
しかも空のかなり上の方に
見える。ハワイまで行くともう結構高いところに見えております。
そうなんですか。
でねこれね、あの西止めにまつわる星の話を調べていきますと、
はい、
阪神館ではね、
うん、
これね紀州のみかん星と呼ばれてるらしいんです。
その
カノープスのことです。
カノープス、はい、なんで紀州のみかん星なんですか。
そうです、この辺りから言うと、まあ、南の 方角というと、まあ、泉州、南の泉州のあたりになるんですけど、それを超えると、
うん、
泉山脈あってその向こう紀州和歌山ですよね、
はい、
だから和歌山県の方向に見えるということで言われてるんですけども、
はい、
カノープスっていうのは実は白い星なんです。で星っていうのは色がついてるっていうのを聞かれた方もあるかとも思うんですけども、あの星っていうのは温度によって、
うん、
あの色が変わって見えて、温度が低い星は赤く見えてる。で3000、表面の温度が3000度ぐらい、
はあ、
で太陽っていうのは表面温度が6000度ぐらいで、あの実は黄色い星っていう分類になるんです、
うん、太陽は、
はい、
はい、
それがもっと明るい1万度ぐらいになると白い星、
はあ、
でもっと明るい1万5000度とか2万度ぐらいになると青白い星となってるんですけれども、はあ、カノープスもね実は白い星なんです、
はい、
じゃあなんでみかん星なんだか。
そうですよね。
でね太陽だって朝方とか夕方だと赤っぽく見えますよね。
はい。
で、大気を長いこと通ってくると、青い光っていうのは散乱されて通りにくくなって、比較的赤とか黄色の光の方が通ってくるんです。で、カノープスも南の空低いとこなんで、黄色っぽい星とか、光とか、赤っぽい光が通ってきて赤っぽかったり黄色っぽかったり見えるわけなんです。
それでみかん
そうなんです。あの黄色っぽく見えるっていうことで、うん、みかん星で、もう一つ理由がありまして、カノープスっていうのは夕方だと2月頃見えるんですけれども、明け方だと9月10月頃に見えるようになるんです、
うん、
でみかんの花の咲く頃。
はあ、なるほど、そういうことなんですか。
ということでみかんの花が咲く頃に、あの黄色っぽい星が南の方向に見えるんで、この辺りでは紀州のみかん星。
はあ、素晴らしいネーミングですね
と言われていたらしいんです、はい、でこれはね、あの芦屋にそういうね民族学的っていうか、星の日本で各地で言われてる星を研究されてる北尾先生っていう方がおられて、
はあ、
で北尾先生に教えてもらった呼び名なんです。
そうなんですか。じゃあそういうなんか名前をこういろいろとね付けられてるっていう、そのいきさつみたいなのを探っていくのも面白い星の旅ですね。
あとやっぱりこれもその北尾先生からお聞きしたんですけど、もう一つ西止めにまつわる星の話っていうのがありまして、 それはね、かすかい星。かすっていうのは、米に白っ書くかすですね。
酒かすのかすですね。はい。
で、それはね、香川県、やっぱりこれも香川県の方で言われてるらしいんですけども、いきさつがね、秋になったら、冬至で、西富山、酒を作りに来ると。
はい。
で、ちょうどさっき、みかんの話でもあったように、この秋の季節になると、ちょうど、当時の方っていうのは、酒のとこに行かれますよね。
あ、そろそろね。はい。
当時が行く頃になると、見えてくる星、明け方に見えてくる星っていうことで、
はい。
かすかい星、ということなんで、ちょうど、香川県の方から、西富山の灘の方に、酒を作りに来る。
うん。
その頃に見える星っていうことで、かすかい星っていう名前がついてるということもあるそうなんです。
それもこのカノープスの別名。
はい、そうです。
はあ、いろいろとじゃあ自分たちのこう生活の中とこうリンクさせて、いろんな名前を星につけてたんですね、昔から。
はい。
へ
え。で、西富山からこのカノープスを見つけようとしたら、まあ2月の上旬10日ぐらいまででしたら、まあ、9時頃。
はい。
それから、まあ、明け方っていうことでしたら、まあ、10月の10日頃やったら、朝の5時頃。うん、
はあ。
まあ、さっき言った、かすかい星であるとか、みかん星っていうことで言ったら、その10月頃なんですけども、
はい、
朝の5時頃、西富山浜であるとか、
うん、
まあ、僕の知り合いだったら、北山ダムのとこから、南がちょうど開けてるとこがあるそうなんですね、
はい。
見つけたことがあるっていう話を聞いたことあるんですけど、
はい、
そのあたりだったら、その時期やったら見えるかも。
かも。
これってね、結構南の空低いところに雲があったりするんで、
なかなか難しいんでしょう
か。ハードルは高いんですけど、見つけたらこれ、中国なんかではね、これを見ると長生きすると言われて、老人生っていう言い方をするようなことだらしいんで、
は
い、
うん、
長生きするかもわからないです。
ぜひチャレンジしていただきたいですね。さあ、それでは今日のクイズです。クイズ徹底解剖。
今日お話もあったんですけれども、星のソムリエという資格なんですけど、これを取るために兵庫県内で開講されている講座の名前は何というでしょう。
はい、来週そして再来週の答えと3つの答えを合わせてお寄せください。お待ちしています。さて、今日は西宮から宇宙へ、西宮の星空案内ということで、ゲストティーチャーに星のソムリエ西宮の別儀久和先生をお迎えしてお届けしているんですが、まさになんか星のソムリエってなんか楽しそうだなっていうのをね、今日お感じになったんじゃないかと思うんですけどね。え、
そのように感じてもらったら本当に嬉しいです
ね。なかなかちょっと難しそうですけれども、ぜひ皆さんにもチャレンジしていただいてね、科学者とそして、ね、ファンの間をつなぐような、そんな星のソムリエもっともっと増やしていきたいですね。
はい、ありがとうございます。
はい、さあ来週はこの夏の星空の見どころ、いろいろと教えてくださるそうでございますので、どうぞお楽しみに。ゲストティーチャーは星のソムリエ西宮別儀久和先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。